教授です。毎週日曜配信中、40代うるさん修行中3人によるポッドキャストラジオ番組です。仕事、恋愛、サブカルチャーから身近にあったバカ話などを和気あいあいと話しています。石山です。
宮本です。
僕はね、みんなにお伝えしたいことがあります。
はいはい。
スマートフォンをね、買うときに、うん、iPhone じゃなくて Android を買う人は、うん、ぜひ、最近ミドルスマホとかって言われて、1個に大体そのハイスペック、ミドルスペックで、ミドルスペックっていうと全部ミドルスペックっていうのに入れられちゃうんだけど、ぜひちょっと1個見てもらいたいところが、スナップドラゴンっていう CPU 脳みそが、
はい、インテルみたいな、
そう、はい、が600番台か700番台なんですよ、ミドルって言われてるものは、
はい、
でハイエンドは800番台なのね、
はい、
ハイエンドはいいんだけど、
はい、
600も700もミドルスペックにされてるんだけど、600と700ではかなり違うんで、うん、操作してる時の、
うん、
だから600も700も気にせずに買っちゃうんじゃなく、700をぜひ選んでくださいっていうのを声を大にして最近言ったい高です。
親子たち同士情報ありがとうござい
ます。おばあちゃんの知恵袋的な
ね。そういうことですね。
なるほど。
スナップドラゴンは700。
ス
ナップドラゴンは700。
はい。ぜひ、ご覧ください。
はい、まあね、これから年末にかけてね、携帯買い替える人もいるかもしれない。
そうですよ。
はい。じゃあ、ありがとうございます。
はい。
ということで、今ゲストの慎吾くん。です。
はい、
どうも。
ショ
ッスナップドラゴンに関する話を飛ばすところだった。
今日も、慎吾のスマホカバーは、三国さんと。
はい。
あ、最近どうですか、三国さんは。下川さん。
下川さんは、まあ、コロナの影響で、ライブ、そのリアルのライブイベントが、ことごとく中止になってしまってたんですけど、
あ、
まあ、そこからちょっと、こう、まあ、切り替えてっていう形で、ツイキャスの、まあ、無料の配信をして、まあ、コミュニケーション、そのファンとコミュニケーション取りましょうみたいな感じで結構、
うん、
こう無料でそういうのやってくださったりとか、でその流れでそのツイキャスの有料の配信でライブ配信、音楽のライブ配信っていう形で、
うん、
その有料配信やったりとか、
うん、
あとは昔のこう下川三国バンドのバンマスだった松ヶ下博之さんの、やってる音楽イベントとかに参加して、まあ、それも、それはストリーミングかな、ストリーミングの、音楽ライブに参加したりとかっていう形で、まあ、いろいろこうコロナ禍でもこうできる活動をしていくっていうところで、まあ、頑張ってるっていう感じですね。はい。
ちなみに名古屋で聞いたときに、ほら、一緒にやってた方いらっしゃったじゃないですか。
ああ、いや、直樹氏。
直樹氏ですか。
はい。
あの方と一緒にやってた楽曲は、まだあれですか、なんかリリースされたりとか。
まあ、まあ、今年は、まあ、なかなかそういう予定は難しいのかなっていう感じで、今のところはリリースの予定とか聞いてないので。
あ、はい、ラジオ時では定点的にこの下
川さん情報を
発信しております
ので、またリリースもしくはライブの際にはちょっとご紹介いただければ、はい、はい、我々もご紹介しますのでよろしくお願いします。はい、はい、ということで、今回は、まあ、定番のね、このレギュラーコーナー相談おじさんなんですけれども、
はい、
ちょっと今回もですね、相談おじさんの先人の力を借りてですね、ご相談本に寄せられた本を我々が答えるというね、
はい、
形式でやっていきたいんですけど、
はい、
今回の、本はですね、多分宮野さんが結構これは興味あるんじゃないかなという感じなんですけども、
はい、
この広金健二さん、
お
っ、で島耕作をね、うん、書いた人
の作者ですけど、うん、
の、ビジネス人生何でもそうな、はい、君は寝言を言っているのかというですね、広金健二さんが相談に答えるという相談本があって、
面白そうです、面白そうです、ね、
これに寄せられた相談に我々がちょっと相談を答えようという感じです、
はい、私が結構割とこう好きな 作家さんの一人ですね、
うん、
はい、
島耕作
とかね、有名です。あとは梶龍介の儀とか、
うん、
ですね、
ね、
あとはハローハリネズミとか、
ハローハリネズミやあれだね、この前ドラマやってたね。
あ、ほんと、
ほら、エータが主演で、
へー、
あ、
エータって、あ、香水のエータ
多すぎる。A
違い。あとあのほら、だあれだ、ほら、探偵のなんだっけ、ほら、島耕作に出てくるほら、なんだっけ、なんとかちゃんいいんじゃん。あの、ひげ面のほら。
あれね、このあれね、グレちゃん。
グレちゃん、グレちゃん。グレちゃんをあの V6 の森田とかやってたのに。みたいなね、はい、やってますけど。はい。で、じゃあちょっと、早速じゃあやってみたいと思います。
はい。
はい。ご相談。総合商社に就職、しかし子会社に出向を命じられた。というご相談です。
はい。
大学まで一流コースを歩み、総合商社に入社しましたが、先日上司から子会社への出向を命じられました。商社では、出向人事はよくあることですが、私の命じられた会社は子会社の中でも歴史の古い方で、業績は横ばい。社員も中年ばかりでとてもやる気になりません。それでもいつかは本社に戻れるとだろうと思い、一度は覚悟を決めたのですが、若い時をこの会社で過ごすのかと思うとやはりモラルが下がります。こういう出向どう思いますか。商社勤務26歳独身と。
すごいです。そうやっぱり相談受ける側が変われば相談する側が変わるね。
ビジネス人生相談。This is business。
そしてそれを我々が答えられるのか。
そうね、まあ少なくとも僕やタカさんの生活環境からするとあまり考えづらい。
そうですね、ないですね。
ないですよね、うん、まあ置き換えて考えると、はい、すんげえ嫌なプロジェクトにアサインされたとかってことでしょ。
あ、
まあ、うん、ちょっとしかもロングで、うん、超大型 で、うん、でしかもあんまりどっちかっていうとみんながやりたがるようなやつじゃないとか、
うん
うん、
難しいよね、今のこの情報だけだと。それがじゃあ身になると思いますよって言えないじゃないですか。
うん、そうね。
行った先の状況が何もわからないんで、
ね、
おじさんがいますっていう、はい、外的なことしか
分
から
ない。昭和生まれの人的な考え方をすると、どんなものでも目の前のことをがむしゃらにやれみたいな、やった結果振り返れば力になってるからねみたいなことにもなるし、ね、いやそのある程度そのなんつうのかこう、そういったもの修行みたいなものもし続けなきゃいけないからっていうのもあるのが一つ、うん、だけどやっぱこの今年のコロナの影響もあるし、ここ数年の流れとして、うん、やっぱその仕事っていうのが自分の短期的なハッピネスにつながらないと嫌だよって価値観の今の世の中があるじゃないですか、うんうんうん、でさらに言うとワークライフバランスがもともとあったものがあって、仕事っていうのは人生の中での比重が下がってるわけだよね、
うんうん、
っていう世の中の今の流れでいくと、今の昭和イズムみたいなものってちゃんちゃらおかしいじゃん、はい、だからそのやっぱりそこら辺のこうズレみたいなところはあったりするけど、
はい、
なんだろうな、まあ俺のすごい超個人的な感覚ね、
うん、
超個人的な感覚だと僕はね、あれなんですよ、割とどんな仕事とかでも行けちゃうタイプなんですよ。
う
ん、うん、なんで僕はだから何でもとりあえず行ってみる、行ってマジでダメだったら考えるっていうスタンスなので、
うん
うん、だから別にそんなもん話が来るだけ花だと思ってやっとけばっていうのは俺自身に対してはまず思うけど、人にそれを言えるかっつうとちょっと割とむずいなっていうのがちょっとありますと。
まあ、難しいのは出向ってその花だっていうプラスの時もあればマイナスで飛ぶ
そうね、
っていうのどっちだかが分からないと言いづらいけど、でももう社会人何年か過ごして今のそのポジションでやってたんだったら、どっちか相談されたら行けばって言うと思うよ、
多分。そうね。
俺はね。
まあね。あと若干気になってるのは、うん、自分はなんかこれまでエリートみたいな感じで失敗はしてないけど、うんうん、ここで嫌だみたいなことを言ってるっていうその感覚値は分からなくはないんだけど、
うん、
でもそれをやってるとやっぱりちょっとなんかこうちょっとまだ世の中のこと分かってないのかなっていう
結論は多い。
ちょっとね、なんかまだ
一回苦情をおこちゃ、そのエディート意識から苦情を食べた方がいいんじゃないみたいな、
おこちゃまなんじゃねえのっていうふうには思うけどね、うんうん、人生やばい足りありだからさっていう、
うん、
感じはあるけど、うん、
どうですか。
でも転職、その行かないっていう選択肢ないじゃないですか、
うん、
それイコール辞めるじゃないですか、
うん、まあね。
でじゃあ辞めるかどっちかで選べって言われたら、
うん、
辞めるは全くもっとお勧めしないですね、
うん、
あの特にそのエリート意識を持っていて今の会社が大きいんだとしたら、うん、絶対辞めない方がいいですよ、うん、その、うん、そこよりも大きい会社に入れるんだったら別だけど、それよりも小さい会社に入ったらまた同じことを思うんで、そのエリート意識がある20代若手は、うん、あのむやみに転職はしない方が、うん、潰れると思いますよ、さっき、
まあ、あと昭和イズムを持ち出すとするならば、やっぱりあの 超やべえ仕事こそやっといた方がいいよ、特に若いうちはと思うけど、逆に言うと、それ、そういうものに慣れて自分のハードル下げとくと、かなりこう、なんていうこう厚みがあるというか。
なるほど。まあ、いざあのもっと、まあ、同じようなことが振られる、もしくはやんなきゃいけない時になった時に、そこでちょっと踏まれなくなるとか。
そう、で、自分が出世していったら逆にそれを人に振る立場になるんで、うん、お前らあっち出向してこいっていう立場になるわけだから、うん、そういう時に考えるんだったら、うん、やっとかない手はないでしょって思うけどね。うん、
経験
そうそうそうそう、
まあ、この仕事は大変だけどねっていう理解がないと人にも
やってこい、
辛さも分かんないっていう、うん、
俺だったら分かるし、やっぱそこから流行ったんだからって言ったらすげえ厚みがあるからさ、うん
うん、でも全体的にはやれってことですね、
まあ、
いけってこと、うん、
じゃあこの現代的ではないかもしれ
ないじゃあどうしましょう、回答いきましょうか。
はい、
はい、広金先生のアンサー、
はい、
有名私立小中学校から一流大学へ、おまけに子供の頃から学習塾の掛け持ち、家庭教師、きっとそんなコースを君は歩んできたのだろう。でも、世の中は日の当たるし王道ばかりじゃない。横道だってあれば裏道もある。そして人間は王道ばかり歩いてもダメだ。日和になってしまう。裏道を歩く必要がある。特に企業の場合は、課長、部長と出世していくには、末端の仕事に従事する人や裏道を歩く人の気持ちを分かっておくべきだ。子会社イコール肩を叩かれていく場所というイメージを君は持っているようだが、子会社はこの会社会には5万とある。そう、子会社に行くのは君だけじゃないってことだ。むしろそっちの方が普通のサラリーマンと言うべきだろう。それに企業で出世している人を見ると、そのほとんどがあちこちの支社や子会社を歩いている。若いうちに子会社に行けるということはある意味でとても有意義なことだ。逆に若いうちは本社勤務で、年取った時に吹き溜まりのような子会社なんて、ことになると、これはかなり厳しいぞ。今のうちに子会社に行って本社では味わえない経験をするのはいいことだ。で、子会社に行った限りはその状況を十分に活用すべきだな。僕だったらそれを楽しむことを思うよ。ぜひ行ってみたいね。子会社で例えば夏は甲子園の高校野球中継なんか見ながらのんびり働いてるおっさんたち、彼らがどんな考え方を持っているのか、どんな趣味があるのか非常に興味がある。中にはきっと生き方において啓発される人物だっているはずだ。その人と知り合えるだけでも子会社に行くことは君のプラスになる。これから子会社に行く人が増えるだろう。あり余る 大卒文系、不足がちなポスト、出世での本社での出世は一握りの人に限られる。おそらく出世そのものに対する価値観がガラッと変わるんじゃないかな。人生において何がしやすさなのかをもう一度考え直すいい機会だ。
そう言いたかったんです
非常に綺麗に、
はい、僕はそっち側なんで
なるほど、はい、ました。じゃあ以上です以上ですね。
そうですね、むしろそういう広金先生の教えを受けて育ってます
まあでもまあ三山さんに言ったら昭和の価値観な
昭和の価値観
な感じがしますけど、はい、はい、じゃあ次で質問。新人の女性を誘ったら後で職場中に知れ渡る。某アパレルでマネージャーをしている33歳、かっこ妻子ありです。今私が担当している企画チームに入ってきた新人の女性社員をある時誘ったことがあるのですが、その話がチーム内に広まってしまい仕事がしづらくて困っています。その時はさりげなく誘った程度で、結局はあっさりかわされてしまい大して問題にはなるとは思っていませんでしたが、チーム内の女性たちの私を見る視線が今までとははっきり違っていて、まるで信用を失ってしまった感じです。それまでは割と固いイメージで取られていただけに、かえってギャップが大きいようです。だからといって彼女たちに面と向かって言い訳もできませんし、てんてんてん、どうしたらいいのでしょうか。アパレルメーカー勤務33歳、結婚。
これいい、いいテーマじゃないですか。
まあまあ、ありがちという
か、
今後起きるであろう。
そうですね、
う
ん、はい、一応そちらの方、窓口が、タカって書いてる、あちらの窓口の方でやってますので。
あちらの窓口です。
いやもうね、一つですよ、答えは、
はい、
もうとことんそういう人間になっちゃえばいいんですよ。 だからその気軽に女の子を誘う高田純次みたいなキャラクターに自分を置き換えていった方がいい。
マジこの人もそれまで割と硬いイメージだったのにいきなり高田純次。
そうそう、だから良くないんですよ。もともと硬いイメージで女の子の子で、女の子のことを誘ったわけだから、誘いたいわけでしょ、もともと。ってことは今後とも誘う可能性があるわけでしょ。だったらそのことをもう軽い、重たく今までは勝手にこっちが思ってたけど、
この人今まで、なんていうの、あの島耕作みたいな人だったみたいな、実は高田純次だったみたいな。
そうそうそう。だから
今までは猫かぶってただけなんでしょ、バレてなかっただけで。
ああ。
それちょっとバレたってことでしょ。
そうみたいな。
でもカミングアウト。
ここでにあのまたかぶ
ってってことでしょ。
うん、草刈正雄から高田純次になるわけですよ。
だって今までの中身はソフトウェアは高田純次だっただけなん
ですよ。スケベ心が出ちゃったんだろう、ブリチロみたいな、
これね、もう本当そうで、あの、うん、同じ行動を起こしてもその人に持ってるイメージが引きずって全然違う結果になったりするんですよ、この会社で。普通にうちの会社でも結構あって、そういうのがもともと好きで気軽に声かけられる人は声かけるけど、真剣に捉えられちゃうんで、その一回声かけた時に騒ぎも大きくなるし、
うん、
その普段そういうことしない人はね、
うん、
いきなり声かけたりすると、
うん、
重たく捉えられちゃうんで話題にも上りやすいし、
うん、
よくよく声かけてる人が6人目とか7人目とか声かけてるのが絶対話題にならないじゃないですか。大してネタとしても面白くないから、だから片っ端から声かけてみたらいいんじゃないですか。ちなみに私は絶対に声かけないです、
ね、
食事は自分からは絶対誘わないです。誘われた時だけです、行くの。
ああ、今まで でもないの？誘ってそうだけどない。
結婚する前はあったよ。
あ、
別に変な意味じゃなくて、
なるほど、
普通に食事行ってたけど、今はてか今の結婚したらあんま関係ないか、ポジション的に。
なるほど。
一人を肩入れするのは絶対できないから
誘わない。なるほどね。
行くなら全員。
なるほど。
ちょうどだから最近も一人をご飯誘いたいから全員誘ってごちそうするとえらい出費ですよ、こっちは。
なるほど、
っていうのはありますけど。
どうですか、皆さん。
でも俺もなんか最初思った、結局タカさんと似てたとこあるんだけど、結局行くか引くかの二択しかないと思うんですよ、そのちょっとシチュエーション的に、
はい、
一つ渡辺さんから行けばっていう、
うん、
話を聞いてると、うん、別に私は本当はその人格ではないのにもかかわらず誤解されているっていうニュアンスじゃなくて、
はい、
バレちまったーっていう状態になる。そうそうそうそう。それさ、でしょ。
誘うって言うと別にご飯誘うのに何の下心もなく誘って騒ぎになってんだったら、いやいやそんなことなかったんだよ
って言えばいいだけなんです。引けばいいだけなんです、ただ、
うんうん、
だけどこれって下心を持って不倫相手を社内恋愛で探そうとしてることがバレちまったーっていう。
まっさにかわされました。
そうで、アパレルだけじゃん、こいつらあんだけど、女の子なんかガッシガシ入ってガッシガシやるべくからバンバン行っちゃえばと思う。そんなの。
なるほど。
でもしくはもっと超クレバーにやるかっていう、
うん、
だそれがいや、だからそのなんていうか下心がないっていうことが予想得る状況をあえて作る、
うん、なるほど。
だから、うん、だから例えばだけどなんかこう誘ったのには訳があるっていうことがうっすら伝わる状況を作る。
毎回
え、じゃあ、じゃあ、じゃあで今回はそれで引き抜いて、あとは超絶対バレないようにやるっていう。
はい、
そうですね、さっきまでアイドルを呼んでアイドルフェスをやろうみたいな人格とは
やっぱこう世の中複雑ですから。いろいろね、いろいろなこと考えなきゃいけませんので。
じゃあ、清金先生の答え、
はい。
はい、アンサー、
はい、
僕にも君と同じような経験がある。サラリーマン時代、本社の企画部門にいたが、当時大卒の男はソロ版ができないという理由で女性社員が2人補佐についてくれた。いわゆる一般職の女性である。で、別に僕としてはどちらも同じように接していたのだが、ある晩仕事が遅くなったから、お疲れ様の意味でお茶飲み行こうと一人だけ誘ったら、翌日もう一人がムッとしたことを知っていたことがある。この手の話はあちこちで聞く。パートのおばさんたちと仕事をしているやつなんか、お茶に誘うときはその周りにいるおばさんみんなに声をかけなくてはいけない。 おまけに後から上がってきたおばさんのために、どこそこにいるからよろしければどうぞという置き手紙までするそうだ。おばさんの口は、速達よりも早いからな。つまり誘うなら平等に誘うということだ。ところで君の場合誘ったという行為はどの程度のものなのか。お茶に誘ったのか、食事に誘ったのか、あるいはもっと際どく誘ったのか。その辺で対処の仕方が大きく違ってくる。この文面からすればおそらく際どくの部類かもしれない。妻子ある君だから、当然周囲からの白い目で見られるだろう。このケースはジタバタしたって始まらない。言い訳なんてしてたらかえって傷口を広げるだけだ。100年火星を待つ心境でじっとしてろ。しかしどうしてみんなに広まったのだろうか。もし彼女が誘われたのと言いふらしたのなら君は軽率だった。そんなおしゃべりの女に近づいたわけだからね。口が重いか軽いか日頃見えていたら見てたらわかるだろう。君子危うきに近寄らず、さらに自分から誘ってくる女も危ないからやめた方がいいね。君子仰向けに近寄らずだと。
そうです。なるほどね。あの島耕作の課長島耕作の第1話が、うん、ラスハイのペイっていうタイトルなんですよ、
うん、
要は麻雀でいうところの4枚目のペイを切るほど安全なものはないっていうね、
うん、
ことなわけなんだけど、超島耕作、係長島耕作が課長の内情をもらって、うん、それを浮気相手の超地味な女、いわばラスハイのペイみたいな、うん、友達もいなそうな口の堅そうな女と不倫しているところが始まるのよ、
うんうん、
でそれが最終的にロックオンされてて脅されるっていうところがあって、うん、ラスハイのペイを役満の国士無双に振り込んじまったーっていう、
やつ中例え
やつなんだけど、広川先生がそれで言った時、口の硬そうで友達がいなその一般職の女に手を出せっていうことでも罠はあるよっていう。
でもこれはまだ運ですよね。あのいろんな人たちを見てて思うんだけど、
うんうん、
その結婚して不倫をしている、
はいはい、
自分ではなくね外を見てて、うん
はいはい、
そのバレて大問題になっているケースもあれば全くもってバレないケースもあるし、でもそれは相手が明るいくらいとかパーソナリティとかは結構バラバラで、
はい、
本当運なんだよね多分、はいまあ、なんかあるのかもしれないけど、はい、隠し方が下手なのか運動とか、はい、だからもうそういう軽率に声をかける時点で、うん、あの覚悟した方がいいですよね。もうもはやもうその最悪なシナリオは、
はい、まあね
身構えておかないと、
まあ、でもどっちかと思うけどね、あのだから不倫とかとバレないことは俺ないと思ってるのね、
うん、
だからその不倫とかするのであれば2つだと思います。もうすげえ腹くぐっていろんなこと考えてやるか、何にも考えないか。何も考えない。もう起きた時に考えるっていう。
もう全力
全力でいくっていう。結局大事なのは自分の心のハピネスなんで、
その時そうそれハピネスを味わうんだったら、
そうそうそう
考えればいいでしょ。
そう先のこと考えたって変わるかもしれないから、うん、
ということです、伊勢山さん。
これ合ってんのかな。何分ですか。
23分です。
はい、
どうしようかな、軽い方か硬い方かどっちがいいか。
それはもう選ぶ間もなく軽い方じゃない
ですか。軽い方
嫌ですよ。硬い
、まあ、ほらね、どうしてもこの広金先生なんで、
はい、
まあ恋愛方面は軽い方がいいから、じゃあこっち行こうかな。
はい、
はい、遊びのつもりの女性に本気になっている自分が怖い。29歳のサラリーマンです。最近仕事が終わると毎晩某クラブに通っています。実はそこで働いているホステスに夢中になってしまったのです。彼女はフィリピンの女性で、最初は店で会うだけでしたが、近頃では店が終わってからも会うようになり、もう何回か交渉を持ちました。ガールフレンドはこれまで何人かいましたが、彼女といると今までになく安らぎを感じます。結構値段の高い店なので、お金が続かなくなるのを分かっていながら通い続けています。結婚の相手として意識しているわけではなく、あくまで遊びのつもりだったのが、だんだん夢中になってしまい、ブレーキが効かなくなっているのが怖いです。かっこ、不動産会社勤務、29歳独身。
え、何が悩みなの。そうなんだ。
遊びになってる、遊びのつもりが本気になってて自分が怖いっていう。
はい、
はい、
だって、
で何を悩んでるの、その、
うん、自分は
だこの状況に漠然とした不安があるわけでしょ。いいのかな、
知らんから。
知
らんが
知らんが、
はい、それは知らんがな、うん、何ともコメントができないな、うんうん、
まあね、なんていうの、好きなように動かさりなさいとか動かさりなさいいう感じでもあるけどね。まあ、あれなんじゃないですか、なんかパスポートかなんか取り上げちゃえばいいんじゃないですか。
それ、買い出せする方法って
ことですか。うん、これ、この質問でよかったの。別のやつに、
うんうん、別のやつにします
ね、今回じゃ
あ、はい、あれだよね、会社辞めたっつって転がり込んじゃえば動かしてもらえばいいんだよ。
しょうもねえ買い取れなりそうだな、本当に。次のやつにこれ。はい、取引先の女性に惚れられプレゼントをもらったか、化粧品会社に勤める28歳のサラリーマンです。今取引している会社の女性担当者に気に入られてしまい、食事やらコンサートやらによく誘われます。上手に断ってはいたのですが、この前の私の誕生日にプレゼントだと言ってネクタイをもらいました。せっかくなので断れませんでした。彼女は私と同じ28歳、垢抜けない感じで好みとはだいぶ違います。はっきりとその気のない、その気がないと言ってしまえばいいのですが、小さな会社だから彼女が発注業務を一人で切り回しているので、機嫌を損なうと、取引に影響するともとても言えません。また生真面目そうなのでそんなこと言ったら傷つくと思います。プレゼントを受け取ってから何度となく、彼女の目つきがいやらしく、また彼女の周りの人もニヤニヤしています。会社でも彼女から電話が入るたびにこのことを知っている仲間から冷やかされます。上司に担当を変わりたいと言ったら、今変わるのはかえって良くないと言われてしまい、当分はうまくやらなければならないので憂鬱です。化粧品会社勤務員28歳独身。
まずあれだよね、俺の推測ね、
うん、
なんか心当たりはあるでしょうと思うけど、だから何もない状態でそこまで発展しないと思うんですよ。だからちょっとなんかこう優しくしたとか、なんなら一回セックスしたとか、まあ分かんないけど、なんかあるでしょっていう、
まあまあまあ大概その一般的な人は、
うん、
特に取引先相手だとしたら優しくは接するじゃないですか、
うん、
だからなんかはそれあるだろうし、うん、それは別に飛び越えたその一回やってますとかそういうレベルじゃなく単純に優しく接するっていうことがある
んじゃないですか。いやいや、でもさ、それでネクタイはなくない？だからそれでも優しくするんですよ。ちょっと度を超えた優しさがあったはずなんですよ、なんかの時に。多分ね。でだからその少しそのそういう意味でも営業してたんだと思うんですよ、うっすらだよ。
だからやっぱプラスに働けばいいと思って、
うん、ちょっと
ちょっと
匂わせた
し、匂わせたとか、うん、それこそなんかあげたとかね、お土産ですよとか、
そうなってくるとだいぶこの相談話変わってくるよ。ただの自慢話みたいになっちゃうからね。
でもう一つあって、なんかさ、うん、それが嫌なのかどうかも分かんないけど、
そうそうそうそう、そういうことになるよ。憂鬱
って書いてあるよ、憂鬱、
憂鬱なの。何が憂鬱なの？ネクタイもら
って、
でも自分の好みとは違う女性なんだと。でそれが会社で結構いじられて、
うん、
でうまく、でもよ、断り担当も変われないから、うん、うまくやらなければならなくて憂鬱と、
うん、
でも俺は自分の今までの人生経験においてはそんなに好みじゃないとしても、うん、その人が好意を抱いてるっていじられるのって、うん、そんなに気持ちの悪いことじゃないよ、
うん
うん、
てか、あれだってなんていうの、ラムちゃん効果あるよ。
好きだっちゃ好きだっちゃ、
うん、好きだっちゃ好きだっちゃ言われちゃったらこっちだって思わずそうなっちゃうだっちゃってなっちゃう。
一回行くな、一回行くな、行く
な、なっちゃうとなっちゃう
もちろん好きだっちゃう
そうだよ、うん、まんざるでもないんじゃないのって思ってるけど、
うん、
一回やってみたらって思うけどね。もういっそ
いっそ、
うん、いっそでありって思うかもしれない。
まあ、あとそ、なんかそのさ、そのファンファンファンっていうレベルだとしたら、こっちもファンファンファン返しすればいいんじゃないの、うん、彼女いますよオーラ出すとか、うんうん、で、なんかそのファンファンしたのが嫌だったら、うん、ファンファン返せばいいじゃん、
匂わせ
る、ちょっと指輪してみちゃうとかさ、うん、なんか、お弁当食べてるんですとかで言っちゃうとかさ、うん、そしたら向こうもフォンフォンしてどっか行くんじゃない、
うん、なんか相手が傷つきそうだからどうしようみたいな、
だって傷つかずにどうにかならない方法は結婚するしかないじゃん、うん、もう付き合うか、うんうんうん、
ちなみにそのネクタイはどうしてんだろうね、してるのか
な、ま、せっかくなのでもらいましたとかで断れませんでした。
この人あれですよ、だからそこに営業するとき1回からつけてくんだよ、ま
だ、うん、そうだよね、
ね、だから不罪なんだって、
う
ん、
そうそう、そう、
本当にダメだよ、
ダメだよ、ダメだよ、
結局その方はしたら気持ち分かってんじゃねえのって思う、
そう、
うん、実際気持ちいいと思うんだっちゃ、それは
ちょっと羨ましがってんじゃん、
そうだよ、
欲しがってんじゃん、
いいなーっていうい
やでも実際羨ましい状況下ではあるよね、
そうだよね、
うん、もうどうにもこうにもニッチもサッチもいかないぐらいのすげえおばちゃんだったりとか、うん、年齢もかなり離れたとかでもないんだったら、
うん、まあ、本当でも相手も相手のことも愛したくないっていうんだったら、最後一番いいのはもう取引打ち合わせ中にうんこ漏らしちゃえばいいんだよ、まあ、相手も傷つかないし、自分がピエロになって終わるわけじゃない、
うん、
うん、
ひょっとしたら取引もなくなるから会わなくなる
んじゃない、
うん、
じゃあ聞きますかね、
答え、お切り目さら考える
もうなんか終わっちゃう出口がないなと、
はい、
この手の話は男と女が逆のケースなら何の問題もない。男が女に電話をかけてくる、電話、指輪や洋服をプレゼントする、デートに誘う、それでもって女は美味しいフランス料理が食べたいなとうまく誘いに乗り、散々男に金を使わせて、挙句にホテルを前にしてじゃあねーってなもんでおしまい。女なら許されるんだ、だけど男ならがそんなこと芝居は世間様が許さない。この辺はまだまだ男女不平等という感じがする、ね、相手が、仕事上の取引先となればそう冷たくできないのは当たり前だが、しかし嫌なものは嫌だから、いつまでもごまかし通すのは良くないだろう。プレゼントをもらったことで彼女が誤解しているのなら、その誤解を打ち壊す行動にすぐ出るべきだ。例えばプレゼントのお返しを極めて事務的にすること、つまり あまり日をかず、先日はネクタイをどうもありがとう、これは俺ですので暇がありましたら行ってくださいと、コンサートとか映画のチケットを送るんだ、この際必ず2枚入れること、こうすれば俺以外の誰かと行ってくれという意思表示になる、そうすればさすがに彼女だってわかるだろう、それにしても彼女にいらしい目つきって一体どんな目つきなんだろう、そういう目つきで見られたいもんだね。ところで君の会社も広いな、冷やかしをしているのは、祝福しているのではなく、きっと面白がっているんだね。そして飲み屋で君のことを酒の魚にして、あいつもかわいそうにって、それにもう上司も上司だ、君が困っているのならよそめに、君を利用して取引をスムーズにしたいとでも考えてるんじゃないかな。まあその辺のことは軽く交わせ、そのくらいのことができなければこれから先女で苦労するぞ、
うん
う
ん、なるほど。チケット2枚、
チケット2枚を送った時点で俺と一緒に行きませんかみたいな、
なんか誘ってる感じじゃない、
誰かと行けってなるか
言うしかないよね、
誰かと行け、
誰かと行け
傷つきですから、そんなこれひで2枚送る時点で俺とだよっていうことなんじゃないの、
ね、
ねえ、
パッと見思うか迷うよね、もらったら2枚、えって相手は見るよ、ね、うるっとその時に、いや、お前、俺じゃねえよって言うちょっとひどいよね
俺じゃないけどさ、
みたいな、何こっちでうるった目で見てんだとってことでしょ
これはひどい、
さすが島子さん
やっぱ相当自分に自信のあるこの島子さんじゃなきゃちょっと、
ね、
言えないという感じですよ、はい俺たちでじゃあ誰かといい子ってなるかっていう、うん、このもんすか、
そうですね、
このもんすか、
このもんすかね、じゃあ、はい、どうですか島子さん、島子さんでね、広金先生
島子さん、
広金先生のご相談でしたけど、
うん、まあやっぱりこう現実に即した質問が多いね、
そうだね、
うん、
うん
うん、実際はあるでしょうね、そういうこと
って
ね、
もっともっと仕事もディープなやつがあるんだけど、ちょっと硬くなりすぎちゃいそうだから、いろいろ上司とのトラブルとか、定職なんかあの取引先とのトラブルどうしたらいいかとか、そういうのは実務的なやつが多いんでしょう、
でもなんか今までの質問に比べてやっぱありえそうなケースの質問っていうのが、
うん、
質問としても面白かったけど、
逆にあの俺としてはどうしたら本当のあの島子みたいに浮気しまくれるんだろうかしかもクールに、うん、
しかもその女は自分に対して全く害を与えない、
害を与えてこず泥沼にならず金銭的にも問題にならないで、
うんで、うん、山さん、うん、漫画ですから
マジで
知らなかった
知らなかった
ドキュメンタリーと、
ああそうだったっけ、ね、
そう創作なの、
俺読み込みすぎてて
もうハンターじゃ来たね、
ハンターですよ、50週ぐらい読んでるからもう
誰かの実話だと思った、
俺の何かあの未来予想図かなんかだと思ってたんですよねこうなるんだと思ってこう生きようって
広倉先生が、うん、こうだったらいいなっていう、
よかった
前あのほらアメトークにあの島工作芸人やってたんだけど、その時のプレゼンがね、現実はこうじゃないんだけど島工作はこうしてくれるファンタジーがあるっていうのがみんな好きになってるっていう
あ、ファンタジーあ、ファンタジー今知った
ファンタジーを追いつつけた
企業ファンタじゃなかった
、もうあれ目標値だった
から、ね、目標値島工作が荒れ女にこう手をつけてどんどんコレクションにこの読みながらどんどん行けどんどん行けっていう風に気持ちになるんだって、なんか読んでた
ら俺毎年誕生日来るたびに実際の島工作の年齢のところら辺を中心に読むからね、うん、で、あーコミットしたかどうか見てるわけですよ
そもそもあれ課長島工作が最初なの、
そうです、
シリーズの、
ま、漫画の中のシリーズとしては係長が課長の内情を受けるところから始まるんです。
その時には何歳ぐらいだった？
30前半だったかな。
あ、そんな若いんだ、
うん、同期の中で一番最初なんですよ。
出世頭、
そう出世頭なん
ですね。それがさっきのあのだっけ、黒、
そうそうそう、それがそのラスハイのペイに、
ラスハイのペイに、
あの時の島工作で結構下水よね、なんか
あの時っていうか別にナウじゃない、ナウじゃ
ない、ナウじゃない、表面上下水顔してないけど実はやってることは変わんないから、
そうだよ、相当ただのスケベだよ
ただのスケベ、うん、
よく考えてるスケベだよ、うん、
よく考えて爽やかな振りをしてるスケベだ、
みんな勘違いしてるけど、あのなんて島工作とあの村上春樹の出てくる主人公は大概同じだからね雰囲気かっこいいだけでやってることはただやりまくって
るだけだあのこの間あの歌丸さんのラジオで、うん、あのノルウェーの森に出てくる主人公が、うん、あれを高校生かなんか学んだ時に大学生になったらみんなこういう生活になれるんじゃないかってなんかこう妄想いやばい行った女が全員を自分のことを好きでやれるみたいな、
そうそうそう、うん、来世はそうした
いということで、
はい、
はい、じゃあ以上広金先生の相談おじさんでした。
はい、はい。